ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日の子育ての良い子を育てる問題ですね。これはもし子供がおられなくてもですね、非常に自分の頭の構造とか、まあそういうことはですね、子供のことを学ぶことによってよくわかるんですよ。ですから悩みのお持ちの方なんかもね、あまり子供と思わずに、まあ、この話を、このシリーズを参考にしていただければというふうに願っておるんですけども、今日はですね、子供は素直なのかどうかっていうことなんですね。それで、子供はまあ比較的素直ではあるんですよ。比較的素直ではあるんですが、ずる賢いこともあるんですね。だからまあ、嘘がつかないわけじゃないけど、嘘をつくこともあるんですよね。ですから私がよくですね、子供は純粋ですから、だから子供は嘘をつきませんから、で言ったらですね、必ずそれの反論として、いや、そんなことありませんよ。子供は結構ズルするし、意地悪もするし、結構意地悪なんか友達同士で結構してますよっていうの話があるんですね。で、これはどういうことを意味するかっていうことをちょっとご説明しておきます。それで、お子さんに対する態度は随分それで改善されると思いますし、それから我々自身ですね、大人同士の付き合いでも、頭の構造がよくわかればですね、まあ心の構造って言ってもいいですけど、心ってのは一応頭にあるんで、頭の構造をよく理解することによってですね、わかるんですね。例えば、地上体という言葉があるんですね。人間は知恵がある人、それから情の深い人、体格がいい人、まあスポーツがいい人、っていう、まあ、簡単には三つ性質があると言われるわけですね。まあ、夏目漱石なんか、地に働けば、角が立つ。情に差をさせば流されると。まあ、つまり、地を少し活動させようとすると、やっぱり、なんとなく角が立って、人といさかいになったりですね、夫婦関係はうまくいかなかったりするわけですよ。まあ、夫婦関係なんてほとんど、地に差をさすから角が立つんですね。あ、地に働けばか、ね。で今度は、そうかって情が大切だって情に差をさせば流される、今度はね。情っていうのが流されるもんだ。地は角が立つもんだし、情は流されるもんだ。と、まあいうふうに、まあさすが漱石ですから、なかなか見事な文章で言ってるんですけども、これは頭の構造としてはどうかというとですね、実は私たち、二つの頭が別々に持ってるんですよ。つながりが悪いんですよね。つながりが良ければいいんですが悪いんですよ。それで、この下の方にある、この真ん中ですね、この脳のこうちょうど真ん中ぐらいにある脳っていうのは、まあ私が伝統脳つってるんですけど、そういう言葉で、全部呼ばないもんですからね、ちょっと慣れないと思うんですけど、伝統脳っていうのがあってですね、それはちょうどそうですね、だいたい7億年前から5、6年ぐらい前なんですね。まあそれまでは単細胞生物でしたから、まあ中枢神経系がないというわけじゃないけども、ほとんどないわけですね。細胞一つですから。神経細胞というものがもともとありませんからね。それが多細胞になりましてね、目ができたり足ができたりするとともに、まあ頭もできるわけですね。まあそこで今までの過去の経験だとかそういうものが蓄積されて、まあ情報として通じるわけですね。この話は非常に本当は難しいんですよ。実はね、情報が頭だけにあるのかっていう問題はですね、非常に難しくて、いろんな微生物、小さい生物でですね、研究はされてるんですけど、どうも、中枢神経系以外、まあ人間で言えば脳とか、まあいろんな伝統の、大脳伝統の中枢神経系以外のですね、こういう体ですね。体にも、どうも知識とか経験とかいうのは詰まってんじゃないかっていう実験データもありますしね。まあいっぱいあるんですけども、まあ全体として見れば、やはり中枢神経系、脳系、中枢神経系の情報が圧倒的なんですよ。それで人間ができるまではと言ってもいいけども、まあ、一部の霊長類、まあ、霊長類の一部の行動ですから、まあ、簡単に言えば人間だけって言っても、まあ、悪くはないんですけどね。人間だけに備わっている大脳系、主に大脳皮質系ですね。っていうのは人間だけなんですね。で、その他の伝統的な脳っていうのは、まあ、6億年ぐらいの生物の経験が積み重なってるわけですね。で、例えば、親はどうやって親と思うかとかですね。敵味方をどう分けるかとか、ご飯食べるときはご飯っていうか、食事するときはどう食べればいいかとか、 ね、そういうことすべて、寒さに対する対策とかですね、まあ、そういったものを全部生活に属するもの。これは昔は本能って言ったんですけど、ちょっと本能という言葉は適切じゃないじゃないかと私なんか思ってるんですよ、実は。本能というよりかはもっと知識的なんですよね。全体的には知識が多いんですね。で、まあどういうふうに生活していいか。まあこの中で私が主張しているのは、利他的な行動。動物を見ますとね、非常に利他的なんですよ。特に仲間内に対する団結力とかですね、愛情とかですね、非常に深いんですね。それからまあ家族でも深いんですね。家族も例えば狼なんかのように、家族をよく作る動物はですね、結婚して他の群れに入った娘さんが、娘さんっていうかメス狼ですね。それが連れ合いが、まあ、死んだりしますとね、元の家族に帰ってくるんですけど、もちろん温かく迎え入れるんですね。歩くとき、僕の見た感じでは歩くときに、ちょっと家族の後ろについて、まあ、ちょっとなんていうか遠慮がちに歩いてるような、ふうに見えますけどね。まあ、これは動物学者のご専門のオオカミの専門の人に今度聞いてみようと思いますが、まあ、そういう全体を見ながら生きていくということができるわけですね。ですから、我々の、心を作ってる、判断作ってるものっていうのは、昔からある伝統的な脳と、新しく作られた大脳との二つで、できてるんだっていうことをですね、よーく頭に入れておいた方がいいんですね。それでどうなるかって言いますと、伝統的な脳は親から教えられた通りなんですよ。ご飯を食べるときも、トイレに行くときも、なんかお風呂に入るときもですね、歩くときも、右足出したらこうするとかね、転ばないようにこうするとか、全部お母さんが教えてくれた、まあお父さんとお母さんが教えてくれたことなんですよ。それで書き換えられないんです。この書き換えられないという言葉はよく、自分のものにしといたらいいんですが、その後の人生で治らないんです。そのままなんですね。ところが今度は大脳ですね。人間だけに、まあ人間だけですと他の動物ももちろん少しはあるんですけども、伝統の脳が強いもんですからね。人間だけが大脳の方が圧倒的に強いんですね。大脳は、まあ大体3歳ぐらいから25歳ぐらいの間に、経験したり学んだりなんかしたことが詰まって、それまでは真っ白なんですよ。何も入ってない。ご両親が英語がベラベラでも子供は単語一つも知らないと、まあ、いうふうに覚えたらいいわけですね。ですからこれは我々はですね、もう例えば25歳以上になりますとね、もう大脳は大脳でしっかりできてて、それから伝統脳は伝統脳で最初からできてるんですね。ですから伝統脳の情報っていうのは大体大脳からこう支配されて、だんだんだんだん影に隠れていくわけです。ところが赤ちゃんはですね、実はこれ親はものすごく間違ってるんですよ。親はね、自分の頭の構造と子供の頭の構造が同じだと思っちゃう。ですから、伝統脳もあるし、大脳もあると思う。で、子供が例えば意地悪しますとね、意地悪のように見える。お母さんから見たら、子供が意地悪したように見えるのはですね、実はこれは大人が意地悪してるのと全然違うんですよ。子供の意地悪は大脳じゃないんです。だから損得を考えたり、あの人を落とし入れようとしたり、自分が判断して意地悪してるんじゃないんです。お母さんとかお父さんが教えてもらった6億年間の自分の生きるための意地悪なんですよ。だから意地悪のタイプが違うんですね。大脳ってのは非常にこう、半端できてますから、自分が生きる上で必要じゃなくても、例えば我々大人だったらね、お金を儲けるために意地悪をするとか、ズルをするとか、嘘をつくとか、こういうことがあるんですね。つまり、お金を儲けるってことが自分の生命財産に関係なくても、お金持ちになりたいとか、まあ、もっとひどいのは、あの人は憎らしいからとか、そういう大脳の動きで意地悪をするんです。ところが、まあ簡単に赤ちゃんはですね、赤ちゃんはまだ大脳がありませんから、そういうことはわかんないんですよ。ただ伝統的にも反射的にですね、お母さんがこういう場合には意地悪しなさいと教えてもらってる通りの意地悪なんです。ですから、全然タイプが違うんですね。基本的には、その赤ちゃんが生きるため、もしくはひどい目に遭わないための意地悪であり、嘘であり、いろんなことなんです。 ところが物心がついた後ですね、例えば高校生ぐらいになりますと、意地悪とか嘘っていうのは自分がなんか得するためとかそういうことを頭で考えて出てくる。したがってですね、赤ちゃんがズルしたり嘘ついたりした時は、なぜ大人はね、なぜそうしたのかって一応考えなきゃいけないんですよ。つまり大人は常に大脳が先に動きますから、それで伝統的な脳で考えたことを抑圧しますからね。だからもう癖がついてるんですよ。よくね、お母さんでこんなことなぜわかんないのって、わかりませんよ。だってまだ大脳ができてないんですから。で、大脳はね、まあ感じとしては、自分が生まれて生きてるなぁと思うのが3歳ぐらいで、それからお父さんが死んだ時に、お父さんが死んだってことがわかるのは4年生、だから10歳と言われてますね。確かに私の長い経験で、まあ私の知り合いがお亡くなりになってその家に行ったりしますと、小学校3年以下の特に男の子なんかはですね、お父さんが亡くなったっていうことを認識できないんだなと思うことが何回かありましたね。だからまあもちろん児童学の方がそう言われてるんですから、まあ大体人間的な判断ができるようになるのがやっと3歳です。やっとですよ。それでも伝統の方が強いですけどね。それから自分のお父さんが命が失ったっていうことが分かるのは小学校4年生以上だっていうことですね。つまりそれは非常に役に立つわけです。どういうふうに大脳と伝統脳のバランスがずれてくるかってことですね。そして思春期14歳。これはまあ私が思春期の本を執筆依頼された時に、まあ丁寧に出版社の人が言ってくれたんですけども、14歳っていうのが一つの区切りだったんですね。14歳ってのは一応全部が見えるらしいんです。見えるようになるのが14歳。つまり、その時はまだ意見は、その人の個人の意見はまだ固まってないんですよ。25になるまで固まってないんです。ですから私が大学生で1年生、2年生、だいたい18歳、19歳の人を教えるとね、本当にこう自分が言ったことがこう吸い取り紙に吸い取られるように学生の頭の中に入ってきます。つまり一応14歳で全体が見えるんだけど、まだ空間がいっぱいあるってことですね。そういう頭の。ところが、24歳以上でドクターね、博士課程の学生を教えるときはね、何言っても変わりません。もう知識が入るだけです。ちょっと難しいんですけども、18歳で学生を教えますと、人格にも触れます。みんなそういうの全体にこう、緻密を通っていくのがわかりますけど、25歳以上の、博士課程の学生に教えてもね、知識は入るんですよ。知識は入るけど、人格も何にも変わんないですね。ですから、博士課程の学生を教えるときって虚しいんですよ、本当。いや、こんなんだけだったらね、自分が言わなくていいやと、なんか本読んだりね、なんかネットでも聞いたらと。つまり、人間の心は映りませんから。もう知識だけ映るんですから、別にそんなのは書いたものでも見ればいいわけでね。まあそういうふうに思うんですね。まあそういうことで、非常に難しいんですが、お子さんをお育てになって苦労されてる人がね、頭っていうのは2つある。で、元々の頭で考える意地悪とか、素直さとか、ご飯食べる時の感じとかいうのは、どっちで考えてるか。それで、ずっとご自分がこう、教育していかれると、まあ、また学校で教育を受けると、少しずつ大脳が発達してくる。それで、まあ、14歳が一つの区切りで、14歳になると一応全体像が見えた中でものを考えていくことができる。だから、まあ本を書くときに、まあ14歳以上の人を読者として想定するときは、まあ基本的には何を書いてもいいって言うんですね。何を書いても大丈夫ですよ。もうそれを受け入れるだけの措置はありますよ。14歳以下ではそれ考えなきゃいけないんですよ。で、14歳以上、25歳までは、まあ、全体像は見えるけども、穴が開いてるから、そこを埋めていくような操作なんですね。14歳以下は、まあ、全体像がはっきりしないというね、全体を把握できないということなんですね。ですから、まあ、子供に対するときに、あくまでもやっぱり子供は基本的には素直で、純粋で、問題がないんですよ。ですから、そこのところを考えてですね、これを昔の日本の教育では、子供は神の子って言ったんですね。神の子っていうのは、つまり10歳以下で、お父さんがお亡くなりになってもその全体がわからない。14歳以下って言いますかね。まあ、従って7歳は 子供は7歳までは神の子だとこう言ったわけですね。まあ現代流に言えば7歳までは自己っていうのがはっきりはしない。まあその伝統的には自己がしっかりしてるんですよ。だってもう動物は生まれた瞬間から自己ははっきりしてるんです。それは伝統のによる自己ですからね。自分というものの見方が違うんですね。まあこれ非常に難しいので、私これをお話してもね、パッとお分かりになる人って少ないんですよ。やっぱり、こうなんか最初から赤ちゃんも伝統脳と大脳の二つ持ってるように思うんですね。僕らがそうですから、大人がそうですから。伝統脳だけでこっちはないって分かってないんですよ。だからあなたこれなんで分かんないのって言ったら分かりません。と、まあ、いうことですね。ということで、まあ良い子を作る四番目ですね。我々の脳は二つあって、子供は伝統脳が出来上がってて、大脳ができてないという状態である。まあ、思春期の少し、さらに14歳から少し先に行きますとね、今度は自分探しっていうのが始まるわけですね。自分探しっていうのは、今まで大脳がほとんどないから、こっちが優先してたんですけど、だんだん大脳とこの伝統脳が拮抗して同じようになってきますとね、違うんです。こっちは利己的、こっちは利他的とかね。物に対する考え方も違うんですよ。そのズレの悩みで自分探しで旅行に行ったりしますね。ですからまあ高等学校から大学の初期まではまあ自分探しなんて言ったりしましてね。まあ大学を選ぶのも勉強のためというよりか仲間探しという意味で学校を選ぶんだっていうのは河合塾なんかの調査でも出てますけどね。まあそういうことですので、まあご参考になってください。